バスケートークラジオ、
はい、第203回目バスケートークラジオ始めたいと思います。本日もお送りするのは岸と
藤本です。
よし、こんばんは。
こんばんは。
もう昼にというか朝に夜に、今日も10時でございますが、今日は夜の方の10時でございます、はい、
そうですね、
藤本この前は朝の10時やったよね。
そうですね、すごい虫の声がね。
ねえ、
はい、
あれはキリギリスじゃないのかっていう噂なんですけどね。
キリギリスとなんかいくつか混ざってますよね。はい、ちょうど雨上がりでこういろいろこう泣き始める瞬間だったんで。
ああ、そっちじゃなくて、あのキリのキリじゃないのかっていう、ね、キリが泣いてたんじゃないのって。
なるほどなるほど。
え、そういうこと。
あ、そのネタだったんですね。
もうそうよ、前の LINE みんな無反応やったけど、綺麗な声で泣いてくれよって言ってたのはそのネタだったんです。
あ、そういうことだったんですね。
はい、2017年は10月19日木曜日に収録しております、はい、22時2分、
はい、
あ、今日はね9時の収録予定だったんですけれども、僕がちょっとね、フジモンごめん、あの娘のね練習にちょっと行ってまして、特訓と言いますかね、そういうのに行ってまして、で予定より今日はちょっと遅くなっちゃってね。やっぱりいろいろルールも変わるじゃない。
そうですね。
いや、新しいことをもう教えなあかんし、
はい、
もうこれトラベリングじゃなくなってんでとかね。
はい、そうですね。
ま
あ、それをちゃんと教えられる人がいるっていうのがよくて、要は私たちの時も部活の後にちょっとこう地域の方で、まあ、バスケットを大人の人たちがやってるのに混ざって一緒にゲームやるとか。
なるほど。
1年生の時とかあまりこうゲームは出してもらえない分をそこでこう鬱憤を晴らすとか、そこのゲームの中でちょっとこう部活でやると怒られるプレーとかやってみたりとかですね、まあそんなことやったりはしましたけど、ただ特訓っていう形でその技とか、まあ基本も含めてちゃんとこう教えてもらえる環境っていうのがなかったんで、
なかった
よ。やっぱりそういう環境羨ましいね。
そうなのよ。あれ、
はい、
あ、聞こえてるね。
はい、あの今日岸さんが特訓したんですか。
そうかそう、僕がいつも特訓してるんですよ、娘に対してね。
はい、
特訓してるわけなんですけれども、ほら、何ステップって言うんだったっけ。
ゼロ、
じゃあゼロステップ。そうそうそうそう、
はい、
新しくできたというか、今までね NBA でジェームス・ハーデン選手とかが結構使ったりしてて、あれセーフなのアウトなの、いやグレーでしょっていうところがはっきり明確にね、あれトラベリングじゃありませんと、
はい、
で一つ目の突き出しとドリブルが同時に起こった場合、これをゼロとして数えて次の一歩から一歩目って数えますよっていうようなルールなんで、見たくれというか我々世代からすると3歩歩いてんじゃんみたいなね、
はい、
レイアップ左で打つで右なんかいみたいなね、
はい、
そういうようなステップに見えるわけですけれども、それをちょっと教えないと、はっきり言ってトラベリングを教えるわけやから、
はい、
すごい難しいんですよ。
そうですよね。だから勘違いしちゃいけないのが、その3歩までが OK になったとかそういう意味じゃないので。
そうなんですよ、そうじゃないんですよ。
ボールもらう時 あのミートの時でよくトラベリング吹かれるのが今すごく多くなっていますけど、あれが緩くなったわけじゃないんですよね。
そうなんですよ。あそこは逆にもうシビアになってきよんちゃうかな、潮流としては。
シビアすぎますよね、あれはあれで、
まあでも例えば左右でもらって、右がピポットフットって呼ばれるもんなんですよね、動かしてもいい方の足をピポットフット、はいはい、でそのピポットフットを踏んでる時に踏むと同時にドリブルをつく、もちろん左の軸足はそのままで、右足を踏むと同時にタンって同時につくと、
はい、
あと2歩与えられる、
はい、
今までやったらもう1歩少なかったかな。
だからパワードリブルっぽくやってからがポンポンってこういけるっていう感じですよね。ポンポンポンか、
ポンポンポンですよね、多分
ですね、
ただし一番最初のポンの時には必ずドリブルは同時についておかなければならないという、
はい、
審判見切れるんかなこれ。まあリズムでしょうね。
これでも本当に、SNS なんか見ても、いろんなこう子供たちが試合に出てる時の動画が上がってて、これは OK でしょうかアウトでしょうかみたいなのがすごく今多いですよね。
ああなるほどなるほど。
でまたそれを見てこう審判経験である人はいやこれはどうですあですみたいな、なぜか返事をするとかよくわからないようなことがいろいろと
起こってるんやね。
起こってますね、すごい多いです。
なるほどなるほど、
はい、
いや
いや私もやってみましたけど難しいっす。
やったんですか。
ええー、まあ昔日体大が、まあ、7連続で日本一になった時の、まあ、コーチやってた方と、まあ、恋にしてまして、
すごい、
この前、はい、ちょうど先週なんですけどね、その方がこう、まあ、小中学生に教えてるところをちょっと見学させてください勉強させてくださいっていうことで、
はい、
まあ、伺ってきたんですよ。
おいいね、
君もやんなよって言われて、
おお、
まあ、ちょっとそう言われる予感がしたんで一応あの練習着を持ってっちゃったんですから、
持って く
る
な。
その日人数も少なくて全部で6人ぐらいだったもんで、
そう、
まあ、小学生2人に中学生1人ぐらいにあと高校生と大学生が1人ずつとかいう感じだったんですけどね。で、あの小中学生は普通に、日本までの普通の形でやっていて、高校生と、まあ、あと私含めて、以外の人には、君たちはもうゼロステップやんなさいと。
おーおーおーおー、新しいね。
でドリブルついて1回引いてから今度あのバックチェンジでこう逆側にドリブルしてそこでターンしてそこから 1,2 の3のっていうようなそういうのですね、いくつかドリルをやりまして、はい、なんかこう頭で理解してるのように体がなかなか動かないというか、
ああそうやんな、我々の世代になってくるとね、難しいんだ。
2,3 回やって、おおできてるできてる、それそれって言われて、おなんか分かってきたぞと思って、その後やったらそれだと歩いてるよって言われたりするんで、なかなか難しいです、
ね、で今は藤もその違いは分かるん、あこれは歩いてるなとかこれは歩かなかったなとかゼロステップできたなとか。
まだなんとなくですね。
ああそうなんや、やっぱゼロステップ自信がないですっていう動画を上げてほしいね、これですっていう。
そうですね、
でこっちはトラベリングですっていう、こうそういう動画を上げてくれたら分かりやすいんだけどな。
B リーガーがガンガン試合で使って、疲れた疲れないっていうのがどんどん出てくるはずじゃないですか、これから、それでだんだんはっきりしてくるのかなと思うんですよ。
なるほど。
B リーグの方もなんかその新しいルールについてっていうのがなんか出てましたけど、まあ、表現が非常に分かりづらいというか、
分かりづらいよね、あのルールブックとかも、まあ、英語が訳されて日本語になってるやつ読むんだけど分かりにくいよ本当に。
六本選手かってぐらいすごい曖昧な、何言ってるのか分かんないこと書かれてますからね。
ねえ、
はい、
うーん、
もういいから実際どれが OK でどれがダメなのかちょっと事例を動画で上げて見せてくれっていう風に多分皆さん思ってると思うんで、
確かに確かに、
それを見て俺も真似するからっていうようなね。
フジモンちょっと B たまに見てさ、やってる人がいたらそれアップしてよ、はい、バスクラに。
そうですね、今のところでもあんまり見ないんですよね。見ないね、
なるほど。まあところで最近 B は見てんの？
見てますし、あって言ってもまだ実際に試合行くのは明後日が初なんですよ、
あそうなんや、
はい、
あとは、スポナビライブとかで、
まあ、いろいろそういったところで見てますけれどもね。
なるほどなるほど。ちょっと最近の情勢聞かせてよ、
まあ、情勢というかあの西宮があのこの前ね初勝利っていうのあったっていう話あるじゃないですか、バーンズ選手がね、
そう
最後活躍して、いや私その西宮の好きなところはそのバーンズ選手を取り入れたシステムっていうのが、他のチームにあまりないじゃないですか。
おお、そうなの。
要は4番と5番の選手を外国人で入れてるチームが多いですよね。
そうやね、
その中でやっぱ2番3番あたりのポジション下手すると1番やれるっていう選手を入れてるのって、去年のあのアルバルクと西宮ぐらいだと思うんですね。
おお、なるほど。
まあ、日本人センターでねアルバルクの場合は竹内ジョージがいるから、そこに4番やらせて、でガードとかフォワードのポジションにその外国人選手をそこで使うっていうことができるっていうことで、4番で使った方がいいのか3番で使った方がチームとしていいのかっていうのがね、まあ、どっちの方が実際は 将来的にリーグを戦っていく中でこう強いのかっていうのはちょっとまだ分からないですけど、
うんうんうんうん、
でかい選手を全部外国人だけってなっちゃうとやっぱりね、日本人選手が活躍する場も減っちゃいますし、
うんうん
うん、それこそ川崎にいた永吉選手っていう、
うん、
日本代表のセンターの選手はプレータイムがなかなかもらえないんで京都行っちゃいましたからね。
あ、そうか。
なんでかっていうと、うん、その外国人枠は当然2人で変わらないんですけど、うん、まあ、今年で引退してましたけど、マドゥ選手っていう帰化枠の選手がいたので、
うんうんうんうん、
だから結局その帰化枠のマドゥ選手がファールトラブルに知らない限りは、うん、あまり試合に出てこれないっていう状況だったわけですよね。
あ、なるほど。
京都行けば、まあ、オンザコート2の時はあまり出番ないかもしれませんけど、うん、1の時はもう絶対出るしかないっていう形なので、プレータイムはもう早くも伸びて、
うんうん、
かなり活躍をしているような状況ですし、そういう意味では栃木ブレックスも今年はちょっとスタンスが違いまして、
おうおうおう、
まあ、古川選手がまあ抜けちゃったわけですけど、
うん、
そこのポジションにボーズマン選手が入るという3番に、
うんうんうんうん、3ポジで、
まあ、4番に竹内康介がいるからなんですけどね、
うんうんうんうん、
でしかも最初に勢いをつかむために、うん、ほとんどのチームがオンザコートを 1-2-1-2 でやってるチームが多い中で、
うんうんうん、
最近 2-1-1-2 を取ってるんですね栃木。まあ、その代わり負けてますけどね、東レビリなので今。
ああそうか、
うん、まあ、2勝4敗で1勝5敗のチームが確か5チームぐらいあったんで、まあ全体で、
まあ、まあ星は負けてるんやね、
まあ、そうですね、
うん、
まあ、そこが一つちょっと面白いところかなっていうのと、
うんうん、
あとはアルバルクにですね、
うん、
今年まあ外国人選手も総入れ替えになったんですけど、
うん、
ランデン・ルーカス選手ってご存知ですか？
ああ知ってる、
はい、うん、お父さんがリチャード・ルーカスってジャパンエナジーにいて、
わかるよ、
はい、まあ、この選手もだいぶあと どのぐらいいるとこれ日本に帰化できる権利ってもらえるんでしょうね。
ねえ、あれ5年とかでもらえるんちゃうんです？もっと？
あ、確か5年ぐらいですよね。
5年ぐらいちゃうんかな、
うん、
うんうんうんうん、
だってカンザス大でレギュラーだったわけですしね、
うん、強いよ
ですよね、
うん、
ですからちょっとこういった選手なんかもちょうど私日曜日にブレックスとアルバルクを見に行くので、
うん、まあ、
当然ブレックスに勝ってほしいんですけれども、
うんうん、
まあ、このルーカス選手見れるっていうのもすごく楽しみでですね、
いいね、確かに、うんうん、
ですね、
うん、なるほど。
まあ、いろいろ盛り上がってますけど、西宮はなんかあれですよね、私が宣伝するのも変ですけど、
うん、
明日と、うん、あと20何日かなんかが、うん、飲み放題とか書いてありますよね。
そうそうそうそう、まあ、平日限定なんで20日と25日なんですけど、はい、厳密にはね、
あと明日の金曜日と来週の水曜日に試合があって、そこが要は飲み放題なわけですね。
そういうことなんですよ。
あれいいですよね。
うん、でこれがね、はい、また破格破壊的に安い。
いくらですか？
アルコールだからビールとか、
はい、
あっちが500円、
500円、はい、で飲み放題、
飲み放題でソフトドリンクだけしか飲まないよっていう人は300円。
おお、なるほどなるほど、
うん、まあソフトドリンクの方はねドリンクバーみたいなもんで、
そうですね、
300円ぐらいやったらまあちょっと分かるんですけど、500円飲み放題、これすごいよ。
これすごいですね。
すごい。
行くんですか？
え？
行くんですか？
いやー、行けないよ。行きたいけど行けない。
昔、1年半前かな、うん、ブレックス対、
うん、
宇都宮までブレックス対ストークスを見に行ったときに、
うん、
それがやっぱり平日だったんですよ。
うんうんうん、
その時に、
うん、
お一人様3杯までビール100円っていうのがありまして。
うん、すげえ。
何杯の3杯までってのはどこで分かるかと、チケットにスタンプを押されていくっていう形になっていてですね。
そうなんや、うまいことできてるな。
で私はまあ、ファンクラブ入ってるんで10分早く、
うん、
普通の人より早く入れるんで、
うんうんうん、
まあ、自由席の席でこう一番見やすい席をゲットするなり即走りって ですね、
うんうんうんうん、
まあ、ビールをすぐ飲んで、
おうおう、
もう試合開始1時間以上前にもうすでに3杯飲み終わってしまい
ました。マジで？すごいな。
うん、そしたらこんなこと言っていいのか分かんないですけど、うん、まあ、他で向こうで仲良くなった、ね、うん、知り合いの人たちが、うん、自分たち1杯とか2杯とかしか飲まなかったりとか、あと車運転だから飲んないからいいよとか言って、
うんうん、
100円で買ってきてくれたのくれたりとかして、
試
合が迫る前まで何杯飲んだかな、
ベロベロになるやんそれ。楽しみまくってるな、
まあ、そうですね、行くからにはっていうところで、
そうやんな、
だこれなかなかいいですよ。
いいよな。
あと去年もありまして、あの、うん、ですね、
うん、
アースフレンズ、
うんうん、
あそこもサラリーマンデーとかいう日があって、う
ん、お、
仕事帰りにいかがですかってこと、やはり一杯100円だかなんかで、
うわすげえ、
ビールとサワーをなんか飲めるとかなんとかっていう、うん、
へ
ー、これやってほしいですね、どんどんね、
やってほしいし、これきっかけで、
うん、はい、
あのこう関係なかった、今まで救いきれてなかったファン、バスケファンみたいな拡大につながるんじゃないの？
はい、そうですね、
うん、
要はスポーツバージョン飲みながら観戦っていうのは生観戦できちゃうってことですからね。
そういうことですよ。
はい、
うん、いいと思うこれ。
いや、いいですよね。
うん、
意外と少ないと思うんですよ、まだこれやってるところ。
あ、そうなんや。
年に1回や2回そういう話題聞きますけど、
うんうんうん
うん、まあ、平日開催っていうのがポイントですよね。
うんうんうんうん、いやーでもこれ集客にもつながるんじゃない？
そうですね、
安すぎるんじゃないかなって心配になるんだけど。
だって来てる人みんなそれ目当てに来てるから、ここ来た人が、まあ、子供除いて一通りみんな買うってなると結構ね、
うんうんうんうん、
っていうところですよね。
初勝利キャンペーンだって、でも本当嬉しいよ。
ですよね。
もう心配になってたもん。大丈夫かしらって。
さあ、私見ましたけど、今年から来たやっぱり大塚選手は上手いですね。
うん、ああ、大塚選手ね。
はい。
うんうんうん。
彼実は大学は早稲田だったわけですけど、
ああ、そうなんだ。
まあ、関東リーグの時にやはり見たことあるんですよ。
うんうんうん。
まあ、早稲田でスタメンだったんですけど、うん、ちょうどね、でも彼がいた時、早稲田が1部から2部になんか怒っちゃいそうな感じの、
うんうんうん、
1部でボコボコにされてる年だったんですよね、
うんうんうん、
だからあまりこういい意味で目立つ場面っていうのはそんなに多くはなかったんですけど、
うん
うん、あれ東海大4だったかな、高校あれどっちだか楽南だったかどっちだか忘れちゃったんですけど、なんだかんだエリートコース来てる選手なんですけどね、まあ、この前の試合見ててもなんかこうパスとかすごく丁寧で、
うん、
ね、うまいトリッキーなパスとかも出してますし、
そうやんな、
うん、だからこの選手がうまく頑張ってゲームコントロールして、
うんうん、
バーンズ選手が思いっきり暴れられる状況、要はバーンズ選手が出る前までに8点ビハインドぐらいで済んでいれば、
うんうん、
なんとか
持っていける
か、追いついてっていう形が、
うん
ね、作れるのかなっていうところですよね。
うん、
10点以上離れちゃうとちょっといくらバンズ選手出ても、
そう、
向こうもザコトツーだとちょっときついかもなっていうのも、ありますけ ど、
なるほど。
でも彼は人気者ですよね。琉球のファンにもかなり人気あったみたいで、
うん、あ、そうなんだ。
確か琉球から来ましたよね。
そうなのかな、大塚選手。
あ、じゃあ、あの、すいません、バンズ選手。
ああ、バンズ選手は琉球から来たかな。
そうですよね、
うん、
大塚選手どこ行ったんだったかちょっと忘れちゃったんですけど、
大塚選手どこおったんやろな。
あ、ファイティングイーグルスだったかな、あれ違ったかな、
どこだったんだろう。
確かなんか見れば分かると思うんですけどね。
この人そんなギュンギュンに運ぶわけじゃないけど、抜群に安定してるよね、バーンズ。
あ、やっぱそうだ、ファイティングイーグルス名古屋です。
あ、そうなんだ。
はい、
うんうんうん、
だから出世したんですよね。
うーん、
2部から1部、
うんうんうんうん、なるほど。
そういう意味では楽しみですけどね。だこれで大型の日本人選手が頑張ってくれると、
うん、
まあ、栃木とかアルバルクのような流れに持っていけるのかなっていう感じがしますからね、うんうんうんうん、その栃木と11月のどっかでやりますよね。
あ、そうなんや。
そあの神戸でやりますよ。
マジで。
確かその日が確かあのチケット代がなんかこうどうのこうのとかっていう話ありませんでした。
なんなんチケット代何どうなの？
あれなんかあのブレックス戦とジェッツ戦では、うん、ちょっとだけ効果になるとかならないとか。
そうなん？
サノパイ戦が言ってたんでしたっけ？
そうちゃう、俺じゃないと思うよ。
あ、そうでしたか。なんかそんな話も聞いたんですけどね。でもこれは多分すごい人来ますよね。多分セユタ見れるってことで。
絶対すごい人来ると思う。
まあ盛り上がってほしいですね。
そうよ。もうこの B1 にいてる間にバスケットファンも増えてほしいしさ。
そうですね。そういえばその一つですね、うん、ちょっとブレックスの件で、うん、まあ、気になるというか、うん、あ、一歩これは進んだのかなっていう思うような話があってですね、
うん、
ちょっとこれジュニア部門の話なんですけど、
うん、
まあ、今度中学に上がる子向けの、
うん、
そのブレックスジュニアの、
うん、
まあ、トライアウトとかのそういうご案内とかが出てたんですけれども、うん、その基準っていうところにですね、
うん、
これから入って今度来年中学に入る子からの話なんですけど、
うん、
中学の部活に参加することは不可能と、
うんうん、そうなんだ。
もう二重はダメですと、
うんうんうん、
もう 今入っちゃってる子はもうそういうルールない中で入ってきてるからまあ OK ってことになってるんですけども、うん、
これからは受け入れしませんと、
うん、ダメですと、
う
ん、でちゃんとその理由も明確にされてるんですね。
どんな理由？
まあ、二重所属による、
うん、
例えば疲労コンディション、
うん、
まあ、そういったことをまず考慮してっていうことと、
うん、
まあ、文武両道、
うん、
勉強時間睡眠時間の確保のため。
なるほど、うん、
そしてよりチームとしての活動を重視するためと、
うん、
3項目がこの理由として挙げられてまして。
なるほどね。
完全にクラブチームとして、
うん、
っていうところで力を入れ始めたなと、
うん、ああほんまそうやね。
これなかったですよね。
なかった。
確かサッカーとかは昔からこうクラブチームとかあったじゃないですか、うんうんうんうん、野球なんかもこう関西だとボーイズリーグで、うん、まあ、こっちだとシニアリーグっていうのありましたけど、
うんうんうんうん、
でもそれはルールとして所属するのがダメなんじゃなくて、
うん、
例えば野球だと関東の方のそのシニアリーグってのはもう硬式ボールを使ってるんで、
うんうん、
中学の軟式ボールを使うと肘を壊すから、
うん、
そういう意味であえて学校の方は野球部に属しないで陸上部かなんかに入って足腰を鍛えつつ、
うん、
夜は野球の練習に行くとかっていう感じだったりとか、
うんうんうんうん、
サッカーだとでも試合には出れないけど部活で練習するのは OK かなんかあったんですよ確か。なんかニュースとこう学校の方の、
うん、
練習を勝てるのはいいけど試合に出るのはどっちか選びなさいみたいなってね、
うん、
でバスケに関してはまだそんな垣根なかったと思うんですけど、
うん、
あの有名な田中チカラ君も B コルジュニアですからね。
あー、
B コルジュニアかなんかでしたから、
ほうほうほう、
うん、だからここを明確化して、うん、まあ土地柄もあるのかもしれないですけどね。
あ、でもそれはフジモンないんじゃないの？
そうなんですかね。
B リーグっていうこう枠組みの中で決められたことじゃないの？だから例えば、はい、ストークスジュニアだってそうじゃないの？そうじゃないの？
そこまでのルールが明確にされてるかどうかはちょっと見てないんですけどね。
うんうんうん、そうかそうか。え、フジモンがその情報を見たっていうのはウェブサイト上？
そうです、ウェブサイト上でブレックスの方で。
ブレックスのウェブサイト上か。
はい。
なるほど。 B リーグの本体ではなくてブレックスのチームの中か。 なるほどね、はい。いや、それだとやっぱチームとしてそうしますっていうことなんかな。
だからこれがですよ、
うん、
例えば戦中の強い地域で、
うん、
プロも強いし、
うん、
地元の中学も強いしっていう地域に、
うん
うん、こういう形のユースチームができた時にどうなるかっていうのはすごくこう、
うん、
ギャンブルになりますよね。
うんうんうんうん、
サッカーなんかも、
うん、
プロのそのなんとかユースに入った方がプロにはなりやすいとは言われるけども、
うん、
でも冬の高校サッカー選手権で国立でいたいしどっち選ぼうかなっていうのはすごい多分カットあると思うんですね、サッカーの子たちは。
なるほど。
バスケなんかもそういう文化がちょっとでき始める、ちょっとのろしを上げたのかなと思って。
そうやね、
非常に気になりまして。
うん、でもやっぱり全中と比べたらまだ全中の方が重いような気がするけどね。重いというか
チーム数が違いますね。
そうやんな、今の段階はそうかもしれないけど、でも将来的にはやっぱりクラブが力持ってくるんかな。力っていうのはそのバスケ技術的レベル的に力を持ってくるんじゃないかなとは思うんやけどね。
だから本気でプロになりたいと思った時に、うん、地元にその強い中学があるかないかっていうところが決め手になるのかもしれませんけど、たまたま下流中学が強かった場合は多分両方から声かかるだろうから、すごい迷うですよね。
いや、あとはこう地域に根ざしてくるやろうね、もう少し。
そうですね。
うん、
あと栃木あたりだとやっぱ通える通えないの問題も結構あると思うんですよ。
そうかそうか、辺境に住んでる子もおるもん、同じ栃木でも。
そうですね。
なるほど。でも面白いね、その情報。
いや、もう私もびっくりしまして。まあ、またこれもね、お父さんお母さんのまた協力度っていうのが どのぐらいなのかってことによってまた随分違ってくると思うんですけどね。やっぱ送り迎えできるお父さんお母さんじゃないとなかなかこういうのも難しいでしょうし、
そりゃそうでしょう。いろんな条件やっぱ問われると思うわ。
そうですよね。で、体育館の確保とかそういったことを考えた時に必ずしもアクセスもいいところかどうかっていうのもね、都会だったら何とでもなりますけど、やっぱり栃木とかそれこそ岩手とかそっちの方とかになると変に、広いから、
そうやんな、
行きたくても行けないとか、もしかしたら中学の時からもうおばあちゃん家とかに泊まるとか、
そういうことになってくるかもしれへんね、
いう人も、でそうなると今度県をまたいでそういうチームに入るなんて人もまた今度出てくるっていうようなですね、まあそんな風になってきちゃったりもするのかなと。
そうやね。いやー、でもこの激動の時代にバストラやってて楽しいね。
そうですね。いろんなニュースが来ますね。
本当に話題に事欠かないにもかかわらず、最近ちょっと収録ペースが落ちてしまってあれやったんで申し訳ないななんて思いながら、まあリスナーさんに知っとってもらいたいのは、スタッフの皆さん、はい、みんなね、喋ることいっぱいありますよつって僕に連絡くれたりするんですけど、いかんせん僕がこう収録をしてるので、他の人が収録できたらね、配信まで行けたらいいんですけど、なかなか僕に会わせてもらわないと収録実現しないみたいなことになってまして、申し訳ないんですけど。
いや、まあ、司会進行がやっぱり、ね、こうでないと始まらないというのはやっぱありますので、
すみません、
それでよろしいかと思います
がありがとう。そうか、あとはなんか B で語ってもらうようなことは
B、 そうですね、もう一つ言いたいのは、あの東地区、まあ当然その激戦だって言われてる中でですね、
そうよ、
あの特に頑張ってるなって思うのが、レバンガなんですよね。
おー、そうなんや、織間選手いるとこやね。
そうです、要はアルバルクと千葉が5勝1敗なんですよね、で次に北海道が4勝2敗なんですよ。
おー、頑張ってるやん。
で川崎も4勝2敗なんで、まあ並んでるんですけどもね、はい、でまあ去年エースだった西川選手が、あの三河の方に、シーホースの方に行ってしまって、まあ、どうなるかというところもあったんですけども、まあ織茂選手が去年以上にこうハッスルして点取りまくってるってことがニュースにはよく出てきてるんですけどもね、
出てる出てる。
あと外国人選手がやっぱいいですね。
あ、そうなん
や。ちょっと名前忘れてましたけど、結構動きもあってパワーもあって、いい動きしてるセンターもいるんですけど、ただ私の一押しは、まあ、去年とか一昨年からずっとやっぱり彼はすごいなと思ってたんですけど、ポイントガードの田島朝日選手ですね。
田島選手か。
身長172、3センチぐらいしかないんですよ。
そうなんよ。
でも本当にスピードもあるし、カットインもできるし、スリーポイントも入るし。
6人目で出てくるか。
いえ、もうスタートです。
スタートで出てくるんか、
はい、北陸から東海ってことで、やはり、まあ、 エリートコース、うん、で最初ブレックスの下部組織かなんかにいたんですよ、
うん、あそうなんだ。
そっからレバンガに行って、うん、でもうこんなになっちゃったっていう。
へえ、やっぱその時から伸びる人とかもおるんやな。伸びるというか埋もれるというか、
まあ、プレイスタイルとあとは多分レバンガにその時にあまり選手が費用的な問題もあってあまりこう選手を雇えなくて、うん、今いる選手の中で頑張んなきゃいけないっていうところでものすごく経験を積まれて、うん、ですごく伸びたっていうのがあると思うんですよ。
なるほど。
だからそういうのもまた運というか持ってるというか、
うんうんうんうん、
そういうものなんだと思うんですけどね。大学の時も実際はスタメンだったりそうでなかったりっていうことで、まあ、バリバリ自分でこうやってたんですけども、うん、まあ、結局他にもっと目立つ選手とかがいたおかげで、
うん、
そんなに脚光を浴びるってわけでもなかったんですよね。それは今回琉球にブレックスからいた須田雄太郎選手なんかも、うん、完全にプロになってから伸びた選手で、まあ、両方とも東海大の選手ですけど、
うんうんうん
うん、まあこうやってやっぱり予想外のことが起きてるんですよね。
そういうこっちゃ。
そうなんです。思ったより京都が勝ってますし、まあ、まだね、うん、5、6試合ぐらいしかないですけど、そうなんですよね。ですから、
うん、
やっぱりやってみないとわからない。
そう
やね。面白さっていうか。
島根も2つぐらい勝っとんじゃん。
島根がそうですね。2勝4敗ですね。
なあ、すごいな。
そうなんですよね。
うんうんうんうん。面白いね。
がかなり面白そうです。
そうやね、
はい、
やっぱ兵庫なんかはねストークスが2部やったから、
はい、
余計にそこを気になるんですよ。
あ、
下から上がってきたチームがどこまでやるのかなっていうのもやっぱり興味持ってるし、やっぱりこう負けられない、まあ、はい、噂ではストークスが落ちてしまうともう上がれない条件的にね、うん、2部に一旦落ちて2部で1位になってももう一部に上がる資格がないんじゃないのという噂を聞いてて、そういうのを考えるとこの一勝一勝がすごい大事やなーなんて思いながら。
そうですね、
うん、そういう楽しみ方、うん、
あの結局あの自動降格にさえならなければ、
うん、
残れるんじゃないかなっていうところはありますよね。
そうやね。
去年の入れ替え戦見てても、うん、あんだけボコボコに負けてた横浜が、
うん、
いざ広島と当たると、
うん、
全然もう危なげなく、
うん、
勝ってしまってましたんで、やっぱり年間通して一部でも生まれると感覚違うんだろうなっていう。
そうやね。
やっぱ外国人選手のレベルも若干落ちるんでしょうし、まあ揉まれて自信ついてっていうところで、そういうのも大きいんじゃないかと思うんですよね。
島根の熊谷選手知らないですか？出てません？
あまり絡んでないみたいなんですよね。
あ、そうなんか。
気が出るのかな。
あ、どうしたんだろう、
ね、見たんですけど、うんうん、あまり出てこないんですよね。
あ、そうなんや。なるほど。
でも仙台の時はバリバリやってましたし、その前の三菱の時もね、うんうん、バリバリ出てましたから、
うん、
そのうち脚光浴びる存在になると思うんですよね。
出てきてくれたら嬉しいんやけどね。
まあ、結局レベルは一部 の, あの、ね、選手のままでいるわけですからね。
そうやな。あとは B 以外は、
あとはウィンターカップの出場校とかがだいぶ、本当は今週末とか、
うん、
10月の最後、
うん、
あとは11月の1週目あたりで決まるところが多いみたいなんですけど、
うん、
ただついこの間決まったところとしては埼玉。
埼玉どこ？
埼玉は男子が招致深谷、
やっぱり、
はい、相手が昌平高校だったんですけどね。で女子が埼玉栄。
あ、埼玉栄か。
ちなみに決勝の相手は山村学園っていう、まあ、割と常連のところなんですけれども、常連同士で当たって、まあ、栄が今回は勝ったと、はい、ということですね。あと長崎県も、 男子が長崎西、
長崎西やね、うん、
田中大樹選手の母校ですよね。
おお、長崎西から来とったんか。
あそこも進学校としてかなり有名らしいですからね。
うん、
長崎県で何本かの指に入る
進学校って聞いても、らしいね。学力すごい高いって聞いたことある、
は
い、
そうですね。
うん、
で女子は長崎女子、
うんうんうんうん、
元革命女子だったとこですよね。
うんうんうんうん、
はい、あとはまあもうちょっと前に決まったのかもしれないですけど、
うん、
鹿児島は仙台高校、
ああ川内と書いて仙台だね、
と鹿児島女子かな。
うんうんうん、
あとなぜか平日の明日決勝があると言われている、
お
茨城県、
おお
土浦日大対筑波修英、
おー筑波修英、
はい筑波修英、
へ
ー、これもあの鶴がちょっと低迷してた時に何年か出てたんですよ、
うんうんうんうん、
ちょうど今だとアルバルクにいる小島選手っていう選手がそこ出身でしたけども、
おー、
はい、で女子が土浦日大対明秀日立、
ほう
これもまあ常連同士の戦いですね。
あそうやね。
あと千葉県も今度決勝みたいですけど、
うん、
市立船橋対日体大柏、
はい、あ日体大柏か、
マキリ君大好きの安岡君の母校ですよね、
うんうんうん、
で女子が昭和学院対千葉 A は、
お
まあ、千葉へはもう1位にはなかなかなれないんですけど、
うん、
インターハイで2校出てるときは2番目としてよく出てくるところなんですよね。
なるほど、うんうんうん、
はい、そうですね、
うん、
あとはもう結構知ってるかなと、大分県で柳ヶ浦、
ああ柳ヶ浦、
これちょうどキリ君と私春に大東カップ見に行ったときに来てましたね、
うん、おおそうなんや、どんなチームなの、はい、
そうですね、そんなにやっぱ大きい選手はいないんですけど、
うん、
結構全員がオールランドに走り回るような感じで、
ほうほうほうほう、
まあ割と元気のいいチームだった印象がありますね。
うーん、なるほど、
そうですね、あとは
で、
あとでももう多分ほとんどがあとはもう来週再来週っていうところですけど、うん、あと広島県が、広島南対女水館、
あ広島南やろうな、
女子が同じく広島南対広島観音、
観音ね、
だからこれ東海大諏訪も男女両方確か出ることになってると思うんですけど、
うん、
広島南も男女でアベック出場の可能性がありますし、
うんうんうん、
土浦日大もアベック出場の可能性がありますね、
うん、そうだね、
うん、なんかそんなところが増えてきた印象ですが、
うんうんうん、なるほど、
あとはまだあのウィンターカップ予選が、まあ、何チームがもともそもそもその予選に出れるかっていうのが、
うん
ね、よく兵庫と神奈川で話をした時にこんなに出れるチーム違うんだっていうことで、
うんうんうん、
あのびっくりしましたけど、まだ1回戦とか2回戦のところもあるみたいなんで、
うん、
かなりバラバラですね。
そうやな、
あれ組み合わせがいつでしたっけ、11月の半ばぐらいですか、
そうじゃないですかね、11月の半ばぐらいになるんじゃないですかね、で大会が23日か29日、12月にね、はい、
うん。
ここは変わってないけどね。で、この前回バストラでも言いましたように、選抜優勝大会から選手権大会に、この大会から変わるそうですよね。
はい、あ、そうですよね。これまた東京体育館また入れないとかなっちゃうんでしょうね。
あ、なりそうやで。
これはだ、そういうこと思うと、
うん、
最初の 1,2 回戦の時は昔みたいにちょっと別会場でやった方がこう分散していいんじゃないのって思っちゃう時とかありますよ。
まあね、
こんなに混んで入れなくなっちゃうんだったら、
うん、確かにね、
うん、あその辺どうなるんだろうってところですけどね、
でももうほんと昔みたいに硬いっていうところがないからね、なんか1回戦大堀対どこか知らんとこ、どこか知らんとこ勝つんかいみたいなね、
まあそうですね、
そんながある時代でしょ、僕らの時もまずそんなことなかったもん、
まあそうですよね、
もう硬いとこは硬かったもん、
そうですね、
まあ、最近面白いところでもあり、まあ観戦する人からするとちょっと会場入れないとか、まあ、入場制限かかるなんてバスケ応援する人からしたらね、もう嬉しい限りじゃないけど、いざ現場に行くともう怖いよね。これで見れなかったらどうしようと思うもん。
いや本当そうですね。
うん。
いや私の時もウィンターカップはもちろん混んでましたけど、
うん、
でもまあ2階席でもちょこちょこ探せば空きはあるっていう感じでしたけど、
あるある
まあ、頭から2階席空いてないから3階席行ってくださいって言われちゃったりとか、
うんうんうん、
理解しないともうね席がないとかっていうような状況ですもんね、
う
ん、
そうそうそうそう、まあ強烈でした。
まあいいのか悪いのか分かりませんが、
うん、まあこれは良しとしておきましょうか。
そうですね、
うん、
どこと当たるんでしょうね行方は
ねえ、どこと当たるんやろな、もう茨城だけはやめてほしいな。インターハイ国体、
うん、そうですね、
も
う
ウインターもかいみたいなね。
まあでもその高原くんが、
うん、
あの月バスに出てましたけど、あの、うん、アンダー18ですか、
うんうんうん、
韓国と中国とあと茨城先発とっていうことで、
うん、
あの交流戦みたいなのがあったわけですけど、
おお、どうなんやったその内容。
その時は、うん、韓国にだけ負けちゃったんですよ、数点差で。
なるほど、中国には勝ったんだ。
中国には勝ったんです。
ほうほうほうほう。
で、まあ月末にはその大堀の井上選手とか、
うん、
八村選手とか、
うんうんうん、
まあ、あの辺りがあの献身的なプレーをして、
うん、
あの勝ったっていうふうに書いてありましたけど、
うん、
同時に、その彼がスリーポイント決めまくってたっていう、高原選手がスリーポイント決めまくってたみたいなことも書いてありましたね、
うん、ああそうなんや。
はい、
いや強烈やったもんな。
まあちょっと先走っちゃうとどこ行くのかなっていうのがすごいもう気になっちゃってますけどね。見てる私としてはどこで行くんだろうっていうのがすごい気になります。
ほんまやな、
大学入ったら誰々いるからいきなり試合出れないから、うん、それだったらこっち選んだりするのかななんてね、
うんうんうんうん、
分かりゃしないのに本人の気持ちになって考えてみたらどうかななんてね、
うんうん、
考えてみたりとかするんですけど
ね。楽しみやね。うん、どこ行くの前に、まあ、代表とかに、ね、なっていったら、そういえば日本代表 A 代表に、中西亮太選手、今の熊本ヴォルターズのね、こうと、それから宇都選手、
はい、
うん、富山の宇都選手が初選出されてたみたいですね。
そうですね。それに加えて河村選手も呼ばれたりとか、
ほうほうほうほう、
まあ、いろいろとまた監督が変わったことで、
うん、
一通り見たいっていうことなんでしょうかね。
うん、そういうことなんやろな。中西選手なんかストークするとき一緒に飲んだりしましたけどね。
あ、そうですか。
う
ん、あれ中西選手は日体大ですよね。
そうですそうです。
そうですね、
はい、
高知中央区の日体大っていうのはなんか覚えてて、
そうそうそうそう、
はい、すごい背が高くて、あれで日体大でたもんガンガン走らされてたっていう経験がここに生きてきてるのかもしれないですね。
そうですよね。で彼野球だったんですよ、
中学まで野球。
そうそうそうそう。
あ、
え、
確か高知中央の先生がセンター育てるのがうまいとかなんとかってことでなんか定評あるんですよね。
あ、そう、当時の高知中央やんね。
はい、
うんうんうんうんうんうん、
聞いたことがありまして、
うんうんうんうんうん、その高知中央の監督も当時日体大上がりじゃないかな。
ああ、そういうことですか。
うん、確か確か厳しい先生かなんか、そんな先生だったような気がしますけど、いや、そうそうたるメンバーね。
そうですね、
さすが。
こういう経験を積むことによって全然モチベーション違うはずなんで、
うん
うん、まあ、サッカーみたいに結局使う人は同じとかならずに、うん、もうちょっとこういろんな選手が出てきてほしいなっていうのは感じますね。
そうやな、
まあ、まだチケットは買ってないですけど、その11月20何日の フィリピン戦は私見に行く予定なので、
おーおーおーおー、まあ、
この中から誰に絞られるのかなと。
うんうんうん。
でもピックアンドロールに関してはすっごい細かいみたいですね。
あ、そうなんだ。
足の位置、
うん、
もうそういったバウンドパスのそのパスのそのつく位置とかそういうところもすっごい細かいみたいですよ。
そうなんや。
はい。やっぱヨーロッパって緻密なんですかね。ヨーロッパじゃないや、でもアルゼンチンだ。
アルゼンチンか。南米？
アルゼンチンがなんかオリンピックなんかで、うん、なんか準優勝かな、なんかそういう世界選手権なんかオリンピックなんかでメダルを取った時の頃のアルゼンチンの監督やってた人らしいんですね。
うん、ああそうなんだ。
誰かにすごい詳しい人に聞いたんですけど、
うん、
そのメダルを取った後かなんかにやったので、
うん、
最強の時を率いてたわけではなくて、
なるほど、
その次ぐらいに引き受けたから、うんうん、実はあの人がアルゼンチンを強くしたわけではないという、うん、
ないという、なるほど。
ちょっと良くない噂も逆に
ですね。へー、面白い。
そういう話もあります。
うーん、
でもセロビリ選手あたりはまあね、いたんでしょうから。
うんうんうんうんうんうん。フリオラマス。
そうです。
うん、なるほどね。
まだなんかマッチしてないみたいですし、まあ、金丸選手かなんかも今回また再び、
うん、
選抜されてて、
うんうんうんうん、
たまたま今日何かの記事で読んだんですけど、
うん、
まあ、金丸選手ってすごいタフショット打つじゃないですか。
うんうん、そうやね。
マークついててもこう後ろに流れながらシュート打ってそれが普通に入る。
うん、
まあ、一般の人から見たらタフショットだけど、
うん、
彼にしてみたらあれ普通っていう、あれを代表ではああいうシュートはなくしてもっと楽に打てだから、そういうもらい方をしろって指示が出てるらしいんですよ。
ああ、すげえ詳しいね。
だから自分のことがまだ分かってもらえてないのかなっていう部分を逆に言うと感じるっていう、
うん、お
だから金丸があのタフショットになりそうになった時に他の選手がそこでパスもらえるように動いてるんだからみたいな、そういうような言われ方をされる時があるらしいんですね、今回言われて。
すげえ詳しい。うん、
だからそこはだからやっぱ代表の選手がこうよく迷うって多分こういうことなんだろうなっていうのがすごく伝わってくる記事だったんですよ。
なるほど。
他の人も多分いろいろそういうのあるんだろうなと思って、
うん、
慣れてない戦術だったりとか、
うんうんうんうん、
チームとポジションが違うとか、
うんうんうん、
よくまあありますよね。代表だと急にポイントガードになるとか、
そういうことやな。
うん、まあ、本人が実は将来そうなりたいと思ってたなんていう中でだったらいいんでしょうけど、
うんうん、
ポジションは一緒でもプレーの質そのものを急に変えろ言われてもね。
そうやんな。
サッカーだって右ウィングなのに代表だと左ウィングになるとか、まあいろいろありますよね。
うんうんうんうん、
ああいうのもみんな多分そういう感覚なんだろうなっていうふうにこういろんなことを考えてしまいましたけれども、
うん、
だそういう意味で、まあ、そもそもそんな金丸選手がまず残るのか残らないかっていうところも気になってきましたし、
本当やね、
その基準で、
うんうんうんうん、
だから1ヶ月後、もう本当1ヶ月後の間にまだ合宿がどんどん組まれるみたいなんですね、毎週。
ああそうなんや。
日曜日とか土曜日に終わったら、うん、もうその次の日に合宿の練習が1日2日あってんでまたチーム戻ってみたいな感じみたいなんですよ。
あ、すごいな。過密。
水曜日に試合が入ってる時はないのか、うん、そのチームの人だけは参加しないのかとか、うん、まあなんかいろいろあるんだと思うんですけど、
うんうん、
今回なんか25日水曜日に試合あるところが結構あると思うんで、
うん
うん、まあ、その辺どうするのかっていうのもね、わからないです。
いやー、でも、もうすごい緻密にスケジューリングされてるんやろね、裏では。大変だよね。これでね、もし代表招集かかってるから試合に出れないなんてプロのチームでは言えないから、もうそんなもし出れないんだったら代表候補なんてチームが大枚はたいて取る必要なくなってきちゃうじゃないですか。
そうですよ ね、
ねえ、やっぱり試合にはやっぱり出してあげないといけないから、すごい裏では難しい、こう、うん、どういうんだろうな、スケジューリングがなされてるんだろうななんて想像しますけど、ま
あ、そういうのがきっかけで代表辞退する人とかもね、中にはいってもおかしくないですし、うん、
確かに
出ないんだったら嫌だっていうね、
うん、
やっぱり試合に出て 結果出さないと給料もらえないし、来年どうなるかわからないっていうふうに考えたら、
そうやね、
うん、生活かかってるっていうところで、うん、
まあ若手が2人選ばれてますね。平岩選手と西田選手。
西田選手ですね。
平岩選手とあの土浦の、
そうですそうです、土浦から行ったセンターですね。
そうですよね。あの子が東海大2年で A 代表候補入るんか。
まあ、東海大で一番活躍してますからね、1年生ですけど最近。
そうなんや。センターでしょもちろん。
まあ、平岩くんはセンターですね。
ねえ。
そうですね。
もう あらゆる外国人と戦ってるってこと？
そうですね。
すごいね。
結果としてチームとしては負けちゃってますけど。
うん。
うん。あと西田選手も1年生ながら、
うん、
ライバップ選手と同じぐらい活躍してるので、
へ
え、すごい入りますよ。
そうなんや。
はい。
で、面白いことにこの大学生から A 代表には2名選ばれてて、平岩選手と西田選手、はい、2人とも東海大学と。
そうなんですよね。
あ、すごいね。
そうですよね。
すごい。
逆に今回渡辺選手と、
うん、
あの八村選手は呼ばれなかったと。
呼ばれなかったんだ。
で、例えば、そのランデン・ルーカス選手、さっき話した、
うん、
なんかのインタビューで答えてたんですけども、
うんうんうん、
まあ、今そのアメリカで活躍してる、
うん、
その2人の選手をどう思いますかと、
うん、
まあ、正直言ってまだまだだねと、なぜかと言ったら、
うん、
もちろん海外で活躍してる日本人選手ってことで日本では有名だけど、
うん、
本当にすごかったら向こうで有名になってるはずだから。
なるほど。一番分かりやすいことをズバリと言い抜いたね
っていうのを何かのインタビューで答えてましたね。まだまだじゃないって、頑張ってるし尊敬はしてるし、
うん、
一緒にプレーしてみたいけどねみたいなことを言いつつも、
うん、
まあ、そんなことを言ってましたね。
なるほど。いやいや、でもね、贅沢言っちゃいけませんよ。なんといってもね、この、うん、日本人が、こう、NCAA のトップでやってるんですから。
そうですね、考えられなかったことですからね。
考えられへんよ、もう逆立ちしたって無理やってんから。それが、ましてや2名もいてるなんてね、こんなすごい話ないよ。NCAA に絡んでるんだからね、日本人が。
そうですね。
考えられへんことやで、これって。
そうですね。
これはね、そこで有名になろうなんてまだまだですよ。
まあ、なんというか、あのサッカーなんかでも、
うん、
一番最初にカズ選手がね、
うん、
ジェノアかなんかに行って、
うん、
最初初のって言われて、
うん、
それからまたちょっと経ってからこの中田選手が行ってって形で、それからちょっと経ってから急に今度海外行くのが当たり前って流れがこうバーってできてきましたけど、
そうやな。
まあ、そういうふうに、まあ、ちょうどもともと立て直したのも同じ人っていう風に考えたときに、
うん、
あともう、まあ、自分が生きてるうちには、
うん、
もうちょっと、
うん、
もう海外の学校に行って、
うん、
プロになってみたいなのがもっともっと出てくるのが普通になる頃が、
うん、
今から。そうだな、カズ選手がその言ったのがちょうど私が高校生ぐらいの時だったんで、まあ、
うん、
今から20年後ぐらい
には、
そういう時代になっててくれたら
ね、
いいなと、
ね、嬉しいね。
はい、
うん、でコマーシャルとかね、バラエティーとかちょっと出ちゃったりしてね。
そうですね。
いやー、楽しみ
だね。台湾の林選手があんだけ有名になってるんだから、センターとしてのって人はなかなかいないかもしれませんけど、あのだったら、能力的にも不可能じゃないんじゃないかなとは思うので。
いや、本当。ジェレミー・リンってどれぐらい身長？
身長どのぐらいですかね。でも190とかないですよね。
ないんちゃう？ 185、6ぐらいなんじゃないの？
そんなもんだと思いますから、そう考えれば不可能じゃないですよね。今だってもう、いておかしくないと思うんで。
いや、ただうまいよね。
まあ、ドレッドヘアってなんか話題になってましたけどね。誰かになんか言われたとかね。
そうなんだ。
黒人の真似するなみたいなことを
言われてたの？
どっかの NBA 選手に言われたらしいんですよ。
あ、そうなんや。
なんかそんなことも記事がなんかに出てましたけど、
ち
ょっと嫌いにしてましたからね、ちょうど。
なるほど。
まあ、そういったことでも話題になるぐらい有名になってるってことですから、
うんうんうん、
まあ、八村選手か、あるいはこれから出てくる人がそういうふうなポジションに出てくるのか分かりませんけどね。
うん、いや楽しみやね、八
村。そうですね、
それから渡辺優香。うん、
まあ、最近ちょっと話題がね、うん、ちょっと減りましたけど、
うん、
まあ、シーズン終わっちゃったからですよね。
そういうことでしょ。別に下火になってるとかそんなことないもんね。
はい、ただ海外の場合その間ってこういろいろ武者修行したりしてる人とか、
うん、
まあ、ただ大学だと勉強に励んでるんでしょうけども、
うん、
どうしてるんでしょうね。チーム練習もない中で個人でワークアウトしてこうとにかく、
いや、それは個人でワークアウトしてるし、あとまあ勉強してるんやろうな、
まあ、それが理由で来られなかったっていうのもあるのかもしれないですよね。今回日本にも来れなかったのかもしれないですね。
うん、勉強本当シビアって言うもんね。
そうですね。
うん、
まあ、さっきの栃木の話みたいに、あの、まあ、そうやってただバスケだけやってるわけじゃないんだよっていう、
うん、
そういう文化もちょっと作ろうとしてるのかなっていうのも感じますしね、海外を見習って。
そうだね、
なかなか大変ですけどね。そうは言ったって疲れて眠いもんっていうのはあると思う
んで。ほんまそうよ、成長期やしさ、ただでさえ眠いのにさ。
はい、
ああ、そうは、
うん、まあ、そこ行くとね、ハンナリーズの岡田選手は化け物みたいな感じですけどね。大学の時もずっとちゃんと勉強してフル単位をもう早くも3年生で取っちゃったとか取んなかったとかで、
すごいよね。
でトヨタのプロ契約だったから結局その以外の時は勉強してましたとか言って、
お、
まあ、そこまでなかなか、
うん、
にはなかなか慣れないですけどね。
慣れないよね。でもな、勉強好きなんじゃないの？
はい、それはあると思いますね。
そうじゃないと頑張るっていう努力だけで無理でしょ。
あと他の人がやったことないことをやりたいっていうのがあるみたいなんですよね。
なるほど。
そういったところから、うん、あの、まあ、店も持ってるじゃないですか、あの人、
うんうんうん、
あの渋谷にあるダイムっていう
ね、経営者なんでしょ、3x3 の。
そうですそうです、うん、そのチームを持ちつつそのバーもあり、
うん、
まあ、その店行ったことありますけど、
あるんだ、うんうんうん、
入り口にユニフォームが飾ってあって。
どうなん、流行ってんの？
どうですかね。私は行った時はたまたまその代表の試合をパブリックビューイングをやるっていうことで予約入れて行ったので、
うんうんうん、
最終予選かなんかのだからまあ、
う
ん、来てましたけど、
ほうほうほう、
平日はまあでもなんだかんだ言って常連さんで回ってるような感じなのかもしれないですね。
なるほど。
キリンの田村と大西大也も共同でオーナーになってるみたいですし。
ああ、そうなんや。
はい、
すごいな、キリンの田村と。へえ。
私の友達が中央区の大会、東京都の中央区の大会っていうのがあって、
うん、
そこの1部リーグの試合を審判してたら、
うん、
そのコートの中に大西ライオンがいたみたいで。
ああ、そうなんや。
もうさすがにね、その1部リーグのしかも試合なので、
うん、
まあ、その社会人の区の中の話ですけどね、
うんうん、
かなり真顔で、まあ、やってたみたいなので、
そうなん、
気づかなかったって。言ってましたけどね。普通にそういうとこ紛れてるんですよ。
へ
え。本当好きなんだと思いますよ、彼らは。
そうやんな、それもちょっと追い風になってほしいわ。
そうですね。
うん、
でも今年も会場に行ったら何回か見るんじゃないかなと思いますけどね。
ダイムってあれらしいね、なんかスラングなんでしょ。
スラングって何ですか？
スラングって方言？
方言？
方言。ダイムってあの10セントのことなんですよね。
あ、そうなんですか。
で、まあアシストのことを指すらしいです。
あ、そうなんですか。
あの丁寧な言い方したらドロップザダイム。まあ、10セントを落とすっていう、10セント効果を落とすっ 直訳すれば10セント効果落とすなんだけど、
はいはい、
まあこっから派生して、派生してとかもう長ったらしいから、
はい、
アシスト自体のことをダイムだけでも通用するみたいです。
あ、そうなんですね。
うん、
ちゃんと関係あるんだ。
そう、ちゃんと関係あるみたいでね。で、例えば、まあ、12アシストしましたっていう表現
は、
はい、1ドラー20セント落としたっていうらしい。ドロップでは1ドラー20セント。だから1ドル20セント分も落としちゃったよっていう言い方するらしいですよ。
なんでそんなこと知ってるんですか？
今ね、ウェブ叩いてます。
あ、そうなんですか。
うん、でダイムって何かのスラングっていうことは僕は知ってて、何だったっけなって思って読んだら、こういうことを書いてました。
あ、そうなんですか。なるほどなるほど。
そう、
確か店員さんも、うん、店長さんかなんかも確かバスケやってる人らしいんですよね。
あ、そうなんだ。
結構かっこいい人でしたけど。
なんかアシストする人のことをダイムドロッパーと言ったりするんです。
ダイムドロッパー、あ、かっこいいですね。
らしいですよ。
なるほどなるほど。
豆知識。
ダイムドロップアント、
え、ドロップザダイム。
あ、ドロップザダイム。
うん、ドロップザダイム。
全然違った。
全然違うぞ。10分後に聞くぞ。
はい。
な
るほどなるほど。
こんなもんかね。
そうですね。
今日はこんなんかね。
はい。
OK。次はいつだろうね。また月曜日かな。フジモン出れそう？月曜日。
まあ時間によっては。はい。
あ、本当。また出れたらお願いしますよ。
かしこまりました。
さてさて、リスナーの皆さんも203回目のバスケットオークラジオ楽しんでいただけましたでしょうか。本日もお送りしましたのは岸と
フジモンでした。
See you next time. バイバイ。
バイバイ。
ドロップザタイム。
ドロップザタイム。